こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。先週3月16日にオールナイトニッポンの新ブランド発表記者会見がありましたね。新ブランドとはブランドだったんですね。サードラインというんですかね、まあ新しいニューラインがじゃあゼロもブランドだったんですね。知らなかったです。ブランドっていう言い方するんですね。来年度の平日24時はね、ゼロ0時から始まるからちょっとややこしいんですが、24時からの枠でオールナイトニッポンクロスが始まるということが発表されましたね。いや、すごいメンツでしたよ。びっくりしましたね。各曜日のパーソナリティさんは、月曜日がエンハイプンさん、火曜日が夜遊びさんで、水曜がフワちゃん、木曜がペコパさんで、金曜が週替わりということでね、もう今をときめく人らがずらーっと並び張りましたけれども、月曜は不思議な並びだなと思ったわけですよ。エンハイプンさんからの、須田さんからの、私でしょ。なんかどういう具合でこれ決めてはるんやろ。まあ、スケジュールとかもあるんでしょうけど、どういうことと思って、いや、ずっと縦意識とかね、横並びっていうのはあると思うんですけど、縦とかあんまり気にしてはれへんのかなって。まあ、須田さんと私の時点で、まあ、意識はしてないと思うんですけど、そもそも。でもなんか、いや、どういうことなんやろなって、私の中で答えはなかったんですけど、さっきスタッフの皆さんとお話ししてたら、なるほど、月曜日と火曜日はアーティスト枠だねということが判明しましてね。まあ火曜日はね、夜遊びさんからの、源さんからのクリーピー、完全だからアーティスト、月火はアーティスト枠、すごい合点がいって、あ、なるほどとしたら、すごいまとまりがあってね。あとはこう芸人さんだったりとか、すごいじゃん、完璧やね。そういうことやから、うん、火はわからない、なんでやね、首かしげるな。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。そう思って聞くと、まとまるから。縦でね、12時からね、4時半までずっと聞いててね、なんかこう、バラバラしてんなとかって最初思うかもしれないけど、実はね、ちゃんと統一性があったんですよね。アーティスト枠ということでね、月曜はもう24時から4時半までググッと聞いていただきたいなと思うんですけど、まあ、なんかね、先週、火曜日もちょっと、わざわになってましたね、源さんのところで。夜遊びさんがね、源さんの前に始まるっていうことで、で、星野源さんのオールナイトニッポンの中でね、夜遊びさんのファンがこう流れで源さんのラジオを聞き始めたら、もう下ネタは言えなくなっちゃうねって、やっぱそのファンをね、取り込みたいからというか、その巨人な若いね、あのフレッシュなね、リスナーさんが引いちゃうから、やっぱ下ネタを抑えないといけないかもねみたいなことの流れで、まあ私ファーストサマーウイカはまあできんだなって、もう呼べないねって、来るなよっていうことをね、言われてしまったんですけど、多分あれは盛大な振りやと思うんですよ。だって源さんだもん。あそこでわざわざそうやって言ってくれるってことは、来いよって、デカめの下ネタ持ってこいよっていう、担いでね、セタローって、デカめの下ネタセタローって、源さんって言って、もう初回に行け、来いってことなのかな、というふうに、思ったんですけど、まあ、だから女星野源を目指すとね、先週恥ずかしげもなく公言しましたけれども、ただなんか、源さんは逆に男ファーストサマーになんか計らずもなってしまってたみたいだったんで、なんか夜遊びさんがね、なんだっけあれ、シアター、ホームシアターを持っててみたいな。で、源さんも買いたいと思ってるみたいな。軽い男なわけですよ、源さんも。まあ、私も軽い女だけどさ。軽い同士で、え、そうじゃない？いいじゃないですか。ライト級、もう何フェザー級。フェザー級のね、アーティスト枠で。いや、嬉しいですよ。また共通点が生まれて。いや、だって私は源さんのことをもう、ウーマンリブとか、大人計画の公演で私、高校生ぐらいかな、地元で見に行ってましたからね。舞台上の、ステージ上の源さんを何度も見させていただいてたから、やっぱそんな源さんから、ウイカできんなと言われたら、もう行かざるを得ない。ありがとうございます、本当に。でね、 私、他の、まあ、フワちゃんとか、ぺこぱさんとかはね、なんかお仕事ご一緒させていただいたりとかあるけど、同じアーティスト枠の YOASOBI さんはまだお会いしたこともないですし、きっと YOASOBI さんは私のことを知らないと思いますんで、ここは、だから逆に、オールナイト日本、なんていうの?メンバーっていうか、ファミリーっていう感じで仲良くなれたらいいなと思って。なんか、ボーカルのイクラさんが、唐揚げが好きらしくて、めちゃめちゃ共通点あるやんと思って。そういうピュアな共通点ね。うん。絶対下ネタ言わないでしょ、きっとね。きっと言わないし、うん。もしかしたら知らはれんかもしれない、まだ。まだ二十歳ですよね。まだご存知ないから、そういうことをやっぱ教えてあげる人とかにはなりたくないのよ、私はやっぱ。うん、ピュアな唐揚げ、桃派?あ、胸派?とかっていう、そういう、衣、あ、竜田揚げ派とかそういう話で盛り上がりたいから、ぜひね、熱く語り合いたいなと思ってるんですけど。まあでもクロス、フワちゃんのとこに行くのとかちょっと怖いね。フワちゃんはだってもう、どうなるかわからへんし。ぺこぱさん、ぺこぱさんもこの間ご一緒だったけど、意外とシュウペイさんと話が合うかもしれんと思った、なんか。うん、ギャル王だからね、なんか、軽いから、軽い人と、軽く、浅く仲良くなりたい。まあ、ゲンさんはね、ちょっと軽いふりをして、かなりね、実はヘビー級だと思うんで、あんまりグイグイ行かずに、適度な距離を保ちつつ、目指しつつね。ファンの人、嫌いにならないでください、私のことを。そんな、じゃ部屋も、また暗くしてください。なんか私のせいで、ちょっとだけ明るくなってるっていうのは結構気にしているので、また、光量を下げていただけたらと思います。本当にありがとうございます。嬉しいですね。むちゃくちゃ気にしいだから、本当に私は。下ネタも一覧表を持ってって、どれが OK かどうか、まずね、ガイドラインをちゃんと、繕ってから行きたいなと思ってますんでね。でもね、クロスが始まってそういうね、横縦のつながりがまた広がったら嬉しいな、楽しみだなと思ってます。それでは今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。まあ世間は卒業シーズンですよね。まあオールナイトニッポンもね、いろんな発表があったりとかして、まあ私は来年もね、やらせていただきますけど、まあ今日はね、今年度最後ということでね、いやー、なんか感慨深いものもありますけれども、去年の3月のね、30ぐらいから始まって、だから3月、だからちょうど丸1年ですかね、これで。いやー、去年50回目!おー !50 回目だって。そういえば、アフタートークでいつもやってる四十八手のコーナーがあるんですよ。木の人形を使ってね、四十八手をみんなで学ぶっていうコーナーで、ちょうど48の時にね、壊れたんですよ。四十八手の人形が。ね、48回、本当はやりきってたはずなのに、スペシャルウィークとか、何回かサボったりとかしたから、48回でもう、リップスの足がそう役目を終えてね、ちょっと間に合わなかったんですけどね。なんかそういう地味なミラクルとかも起きつつ、去年というか、まあ、今期か、私がずっと考えててやりきれなかったことがあって、なんか、船長、佐久間さんとかが、ヨーソローとか、ちょっと一個前の須田さんが、ほなとか、決め台詞じゃないけど、ラジオ台詞みたいな、なんて言うんですかね、キャッチフレーズみたいなのあるじゃないですか。あれ欲しかったんですよ。終わる前のやつとか、頭でもいいのね。なんか挨拶でもいいし、そういうのをなんか作りたかったんですよ。ラジオ、このオールナイトニッポンゼロでのなんか挨拶みたいなね。土手ガールとか土手チンっていうのは作れたんだけど、挨拶作れなかったから、まあ、それ、多分それね、欲しいから来年度に向けて、ちょっと募集したいんですよね。うん、こうやって勝手にできるもんなの?ヨーソローとかどうやってできた?ホナとか。ホナとか多分たまたま言うてはったんが定着したとかかな。なんか、ヨーソローは募集したんかな。他の曜日ってそういうのあるのかな?なんか決め台詞みたいな。決め台詞?なんかあるんかな?知らんけど。まあ、ナイナイさんがね、わーわー言うとりますけどとかあるか。なんかそういうの欲しいよね。なんかそういうのやっぱ、やりきれずに卒業はできなかったからよかった。もう一年あって。そこで作って、本当は初年度にやって馴染ませていくんだけども、なんかちょっとそれ募集できたらいいな、いいやつね。さらっと始めるのがかっこいいの。 どうだろうね。わからんね。うん。なんかいいの見つけたら教えてくださいね。ということで、まあ、卒業の、もう、高校生とか大学生ももう卒業式、ね、やれたところは終わってるかな。この間も袴姿の人とか街の中にいっぱいおったけども。今夜のメールテーマは、ということで、卒業式の思い出ですね。私はね、卒業式は幼稚園、小学校、中学校、高校で終わりましたけれども、だからいわゆる大学の袴姿みたいなのは行ってへんからやってなくて。でもね、結構覚えてるのが、私はあんまり泣かなかったのよ、卒業式で。なんか卒業式で泣くのかっこ悪いと思ってて、すごい涙もろいから、耐えに耐えて泣かずに帰るっていうことに美学を感じていた、ちょっと痛い側の人間なんだけども、なんか友達のこととかね、ほとんど覚えてないけど、すごい印象に残ってるのは、先生。先生ってさ、毎年生徒を送り出すわけやからさ、毎年卒業を体験するわけよね。で、幼稚園の時は、最後の松組さんな時に、あれ松組さんとかな、なんか松本先生って名前だった気がすんねんな。すごい若い、多分私、今の私よりもはるかに若い、24、5ぐらいの幼稚園の先生よ。先生がめちゃくちゃ泣いてたのを覚えてて、ウイカちゃんね、ほんと、なんか、何に言われたこととか全然覚えてないけど、ウイカちゃんって抱きしめて泣いてくれたの覚えてるし、小6の時の西村先生も、女の先生やけど、めちゃめちゃ泣きながらね、色の白い、ちょっと、外国人風の先生だったのよ。日本人だと思うんだけど、すごく色が白くて目が大きくてね、めちゃくちゃ泣いてたの覚えてるし、高校の時も、学年主任の松田先生っていう先生が、なんか、お、ウイカ、演劇始めるんかみたいな。演劇やりたいんかみたいな。なんか、お、なんか東京行ったりしたら頑張れよみたいなこと言ってくれて、X ジャパンが大好きな松田先生。私が劇団に入って高校卒業してからもう何回かやりとりして、娘さんが劇団見に来てくれたりとかしたんかな。松田先生、でも若くして、もう10年ぐらい前かな。もう若かったのに死んじゃったりとかして、亡くなって、とか、なんか先生のことめちゃくちゃ覚えてるな、卒業式の。うん、毎年のことやけど、なんかそうやって泣いてくれる先生がすごいなと思って。私自分の卒業式でもなんか我慢できるぐらいの感じやったのに、なんかやっぱ教え子の卒業式とかって、あ、なんかグッとくるもんなんかなって、うん、思ったね。なんか私らは先生を選べないし、先生も生徒選べないけど、なんか学校は選べるやんか。学校選んでそこで出会う先生ってなんか、なんか、運命的なものを感じるというか、やっぱその人たちから教わるものね、多いから、まあ、先生も、先生側から見た卒業式のね、話もあるだろうし、卒業式に出なかった話もあるだろうし、うん、いろいろね、皆さんの卒業式の思い出を教えてくれたら嬉しいなと思います。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん、番組を聞いての感想などもお待ちしています。そして、日本放送、ポッドキャストステーションなどで配信中の、ウイカ初めての SDGs、パワードバイファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロが、第5回、目がね、本日22時にアップされております。今回も神奈川 SDGs スマイル大使を務めるラジオパーソナリティの三つみさんにお話を聞いています。ぜひお聞きください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。放送終了後にはね、先ほど話題に上がりましたアフタートークも生配信です。まだ四十八手が残っております。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで簡単に無料で見られます。ミクチャへのリンクが番組のホームページにありますので、そこからダウンロードしてみてください。それでは今日は卒業にちなんで選曲しました。ザ・イエローモンキーでプライマル。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール紹介します。福岡県のルリ色の海さん。夜遊びのイクラちゃんが新たな女性オールナイトファミリーになったので、ウイカさん、新内さん、イクラちゃんで唐揚げパーティーをしましょう。あんまり盛り上がらないかもしれませんが、やりましょう。確かに。あ、でもどうかな、意外とさ、まあ見えてるみんなの、まあみんなから見えてるさ、まあそういうビジネス、なんでモデルっていうかさ、こう、あるじゃん。売り方っていうのがあるじゃん。それは違って見えてると思うよ。ただ多分内面的にはほぼ同じ感じ？近いものがあると思うんだよね。 私も多分家でっていうか、まあ裏で、あんま裏表あるみたいなこと公言したくないけど、まあ裏では新内さんとかイクラちゃんタイプなわけよ。で、逆に言えば新内さんとかイクラちゃんって言うと違うね。イクラさんだね。イクラさん。もう、イクラちゃん？イクラさん？イクラさんでいいのかな？イクラちゃんって言うと、なんか、はーいっていう感じになっちゃうんだよね。イクラさんは、きっと、うん、活発な、意外と活発だったりとか、チャキチャキしてる部分もあると思うんだよね。うん、合うと思うよ、意外とね。うん、やりたいね。唐揚げパーティーね。ラジオネーム、ないさん。ないね。夜遊びの綾瀬さん。あ、綾瀬さんね。は、野球部に所属していたことがあるが、すぐ辞めたそうです。ウイカさんも声優を目指していたのに、それを黒歴史にして諦めたことがあるので、ここも共通点です。結構共通点あるかもしれませんよ。私、黒歴史っていうのは、面白みを増して言ってるだけで、声優を諦めたわけじゃないのよ。こう、今私の、ちょっとカチン線に触れちゃったけど、この人は。悪いけど。学校の先生にも言ったよ。私は声優の学校の先生に。私ここで学ぶことがない気がしますって言ったら、うん、ウイカはここにいない方がいいって言って、やめた方がいいよって言って、あ、な、背中を押されたからね。うん。私にはそこが合わなかったのよ。だから自分の力でここまでたどり着いたのよ。だから黒歴史じゃないよ。うん。黒歴史って言ったら面白いかなと思って言ってただけ。ガチ切れだから、後で、校舎裏に呼び出されるタイプだぞ、お前。だからラジオネーム書いてねえな、こいつ。住所出せ、住所タグよ。ラジオネーム、ゆりさん。ウイカさん、朗報です。夜遊びのイクラさんは、2020年10月頃、自粛期間中に自宅でレコーディングをしなければならず、ソフトを買ったことに、をきっかけに DTM を始めたそうです。こんな運命ありますか？これはもうマブです。いや、ちょっと。ここにやめよう、そういうことを言うのは。私、それこそ先週ね、DTM 始めたって言って、一週間ね、間見つけてコツコツやってんだけど、ちょっとセンスないかもしれん。カービィ感は脱出したんだけど、今、何度やってもなんかね、すっごい歌謡感がね、否めないのよね。それこそ夜遊びさんみたいな曲とか作りたいんだけど、できないね。まだまだだね。逆に一緒に勉強しようって言って。綾瀬さんになんかワークショップみたいなの開いてくれないから。ねえ。いや、センスですよね。これは、まあね、諦めないですけど、もうちょっとやりますけど、どっかで披露したいですけどね、嫌だね。でもあんまそういう披露とか趣味じゃないのよ、私。うん。こっそりやって、こっそりリリースするわ。名前変えて。ウイカっていうのアルファベットとかにして出すわ。ラジオネームノーゼランチさん大阪府。挨拶ですが、ホナといえば、サイナラが続くので、須田さんのホナを受けて、サイナラで始まるのはどうでしょうか。サイナラで始まるの？ホナサイナラってやつですね。あえて最初にサイナラから始めることで、初めて聞く人の興味を引けるし、歴代パーソナリティにもこんな尖った挨拶をする人はいないんじゃないでしょうか。なるほど。今一理あると思います。さよなら。大丈夫かな、チャンネル変えられへんかな。まあ確かにね。まあ、で、なんでこれになったんですかって言ったら、須田さんがホナだったんでっていうね、エピソードも話せるしね。これ須田さんの方に許可取りしなあかんかな。大丈夫かな。確かにいいですね、さよなら。一案。もう一案生まれました。嬉しい。メイキングザ道路さん。ウイカさん、最後の挨拶ですが、以前火曜一部を務めていたクリームシチューの上田さんが番組の最後に言っていた、あったかくして寝ろよに習って、しこって寝ろよがいいと思います。あ、いいね。歯磨いて寝ろよみたいなやつだよね。しこって寝ろよはいいね。確かに、こういうのね。私も今一生懸命感想の間に考えてたけど、バイバイバイアグラーしかちょっと思い浮かばなくて、ちょっとうーんだったんだよね。しこって寝ろっていうのはなんかね、でも男性だけなのよ。あ、私ドテガールはしこりようがないんだよな。なんかもうちょっと広い間口、広い感じのやつ欲しいよね。ラジオネーム農山湘南さん。ウイカさん、締めの挨拶ですが、以上ドテから中継でお送りしました、上柳さんお返ししますで締めるのはどうですか。いいね、これは。中継でね。中継の私がね。いいですね。ちょっと長いけど。なんか私のイメージでは、ツイッターとかさ、そういうのでみんなが、こう、わーってとりあえずそれを言うみたいな。 おやす、なんだっけ、おやすみフィーみたいな。みんな、うわーって言うじゃん、その同時に。今最近はお疲れ様って言ってくれるんだけど、それがなんか決め台詞だったらいいなって思うんだけど、ちょっと長いね。以上、どれから中継でお送りしましたっていうのは、みんな、以上まででユーザー登録してもらわなきゃいけないもんね。なんか短くて、言いたくなるようなやつね。欲しいよね。土手ってなんだろうね。土手か。ちょっともじりづらいですね。土手変える?土手を、せっかくジャージまで作ったんだからね。なんかちょっといいのあったら、うん、お願いしますね。で、ちょっとお知らせしたいんですけど、さっき声優の話が出ましたよね。黒歴史だと言って。まじ聞いてろよ、今。ラジオネーム誰か知らねえけどよ。なんと私、映画、100日間生きたワニの声優として出演が決定いたしました。ああ、今日長い。いいね。ファンファーレ、こういう時にありがとうございます。パーン!長いんだよな、これ。短いやつ用意してくださいよ。パッパッパーみたいなやつね。いやー、そうなんです。声優として映画に出演させていただきます。100日後に死ぬワニというね、ツイッターで連日、まあ、100日間かな、公開されていた漫画があって、それをカメラを止めるなの監督の上田慎一郎監督と、まあ、奥様の福田美雪さんが、まあ、監督されて、映画化されるんですけれども、そちらでね、なんと、私、声優を務めさせていただきます。犬役ですね。いやー、このラジオの、いつかな?年明けですか?いつか忘れたんですけど、なんかまあ今年、2021年の目標は、声優のお仕事をやりたいです、みたいなことを言わせていただいたのが、なんと、早速叶わせていただいた、本当に、ちょっとびっくりしてます。本当にありがたいんですけども。だから、専門学校を辞めたとか、そういうことじゃないのよ。何度も言うけど。ぶち切れてるわけじゃないんだけどね。まあ背景なんて知らないよね。人の人生の背景なんて聞いてないんだから、そら知らないよ。このラジオ聞いてるだけの人やったらもちろん知らないし、私も別にそんな、ゼロから100まで喋ってませんよ。黒歴史って言うからなんか逃げ出したみたいな感じになってますけど、違うんですよ。確実な道を歩みたいと思っただけです。うん、その時の友人とかもまだ連絡取ったりしてますし、だからね、黒いわけじゃないんだけども、でもなんかまあ、ここまでね、こういう、私も読んでたんで、この漫画。いや、すごい嬉しいですよ。で、声優陣がね、めちゃくちゃ豪華なんですよ。神木隆之介さんとか、中村智也さんとか、木村すばるさんね、腰フローのメンバーですよ。ジャイアンね。今のジャイアンの声の、もう大人気。木村すばるさんの役がモグラ役で、まあ、恋人役。やらしで、腰フローでちょっと回しちゃってすいません、なんか。ねえ、そういうのに、まあ、ちょっともう、アフレコは終わったので、まあ、内容も知ってるんですけど、ぜひね、これは家族で見に来てほしいなっていう作品ですね。なんかやっぱここでお話ししたことが、なんか叶う、ね、夢ラジオみたいなことも何度も言ってますけど、この間、MG っていう雑誌で、服部さん、マカロニ鉛筆の服部さんと対談させてもらったんですよ。ユニコーンの話たくさんしてね、音楽の話とかさせてもらって。それもだってこのラジオ多分途中ぐらいで、服部さんが多分土曜日の、あれ、なんて言うんですか、オールナイトニッポンゼロの、あれになった時に、うわぁ、嬉しい、みたいな、聞きました、みたいな話をして、で、そこで、伝わって私の愛が、なんかね、話してくれたりとかして、いやー、だからここ、オールナイトニッポンってほんまにすごいな、と思ってますよ。その服部さんとの対談もぜひね、雑誌なんですけど、読んでほしいんですけど。で、まあ、犬役でね、映画出させてもらいますけど、多分ですよ。これわかんない。聞いてないかわかんないけど、多分、ゲンさんの星のブロードウェイで、多分コアラ役をやったから、オファーしてくれたんじゃないかなって。あのコアラを聞いて、あ、すごいと思って。 まあ、犬役のは喋るんですけど、犬語ではなくって別に日本語喋るんだけど、コアラ、ウエカさんのコアラいいんじゃないっていうのが多分企画会議で上がって、犬役を多分ゲットした気もするんですよね。だから全部繋がってる。オールナイトニッポンで行われたことが全てこう先に繋がってて、ほんとすごいなって。で、まあ、カメレオン、この間ね、リリースさせてもらって、で、今ちょうどカメレオンリップ、カメレオンズリップっていう芝居の稽古やってて。で、ワニでしょ？なんか爬虫類の続いてるのもなんかこう、不思議。そんな爬虫類続かないよ、仕事で。うん、こんな続くかなと思ったりとか、なんか全部ね、縁を感じたりしますよね。いやー、感慨深いよね、一年って。まあ、映画化といえばですね、急にコンテンツの話とかしていいですか？なんか、ね、人気ラジオってコンテンツの話してる感じあるから、急に舵切り直して、え？え？水曜の人しか思い浮かばない。別に、なんかコンテンツを、なんかそれこそゲンさんもなんかおすすめアニメとか喋ったりとか、佐久間さんとかコンテンツおじさんだし、なんかコンテンツを紹介してそこから広がる。それこそ波を聞いてくれとかも、ここでね、コンテンツの話広げたら、ねえ、コラボまで繋がったじゃないですか。やっぱコンテンツに触れていくっていうのは、うん、ラジオにおいて大事なんかなと思って、一丁紙していくっていうのは大丈夫かな。ワニだけにね、食らいついていくっていう感じで。私最近ハマってた漫画は、東京リベンジャーズっていう漫画を、元ビスのプールイとか、サキちゃんとか、小正寺に勧められて読み出したんですけど、めちゃくちゃ面白くて、ハマってたら、それも映画化するっていうことで。やっぱそう、いや、これは出てない。これは出れてないんですけど、だからまた一つ目標ができて、ちょっとこれなんて言うんですか？ヤンキー漫画っていうんかな？ヤンチャ漫画っていうか、まあ、男の子たちが決闘するような漫画で、ただタイムリープものと、ヤンキー漫画をうまーくフュージョンさせてるっていうか、タイムリープものってね、あー、タイムリープものっすか、みたいな。絶対にそのパラドックスが起きるからさ、矛盾みたいなものが生じて、ある程度着地点っていうのがうやむやになってしまうというか、あるんだけど、それをすごい、こう、必要なところはちゃんと抑えて、必要じゃないところは完全にもう切り落として考えてて、すごくよくできた漫画で、ぜひ読んでほしい。やんちゃ漫画好きな人も絶対読んでほしいし、なんかタイムリープものの新しい切り口みたいなところが、うん、感動したんで、それぜひ読んでいただきたいな。だからこれからまだ映画化されていない、実写化されていない、アニメ化されていないものを積極的にここで取り上げていけば、何かしら、まあ、夢ラジオの道がまた開けるんじゃないかなっていうことを狙って、あれは狙ってやるものじゃないの？たまたま舞い込んでくるものなの？いや、なんか、それこそ主題歌とかさ、ね、アーティストとして、とか、役者としてっていうのもあるし、だって実写化っていうのをやってみたいんだよな！なんか、なんか、来世、あれなんだっけ、ちょっと、今、タイトルをど忘れしてしまったんですけど、来世は、なんだっけ、忘れちゃった。なんか、私にそっくりな、よく漫画に出てくるのよね、私、似てる人が。何々っていう漫画の何々さんそっくり、みたいな、ウイカさんにやってほしいとかって、ちょいちょい出てくるのを、だいたいメモってたりとかして、もしそういう話、うまい話があった時には、売り込みたいなと思ってるんですけど、来世は他人がいいだ。そうだ。それのなんか主役が関西弁で、ちょっときつめの女の子で、もうちょっと若かったらやれてたなとか、やれてたなって偉そうなんですけど、やりたかったなとか。あと舞台化ね。悠々白書の舞台化は狙いたかったね。静かだっけ？桑原の姉ちゃん。やりたかったね。あれ。やりたかった。とかそういう、なんか実写化系って、まあ賛否あると思いますけど、まあアニメでもいいし、ちょっとそういうのやりたいな。またやりたいことがね、一つ増えたんで言っとこうかなと思います。ただなんか、いいよね。そういうのがあることがまた来年も続けれるっていうのは嬉しいな。本当にみんなの土手のおかげやなと思いますんで、ちょっと土手リスナーの方は、来年さらに盛り上げるために、ちょっと挨拶考えてください。私も考えたいと思います。じゃあここで卒業ソングをもう一曲いきたいと思います。グループ魂で卒業からの卒業。 一年経っても意味がわからないジングル。3月かららしいぞって。よく歌詞に入れるよね。すごいね。はい、この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。ではメール紹介します。ラジオネーム、ポテチ食べたい、あとモテたいさんです。夜遊びのイクラさんの綴りは、IKURA ですよね。そして、ウイカさんをローマ字にすると、UIKA、さらにウイカさんといえば、女 R 指定。UIKA に R を足して並べ替えると、お、そうです。イクラになります。これは運命です。ウイカさんとイクラさんは同じ、全く同じ生命体なんです。本当だ、すごいね。こういうのなんて言うんだっけ、オノマトペじゃなくてさ、アルゴリズムじゃなくてさ、アナグラム、アナグラム、アナグラムだと。すごいね。でもよく気がついたね。確かに使ってる文字ほとんど一緒だ。ちょっとそれを言って、いや、これでもこういうのって嬉しいの自分だけだからさ、いくらさんにこれ言っても、あー、そうなんですねとか、女 R 指定ってまずなんすかみたいな、てか女 R 指定とか女星野源とか言いたがるよね。そして何にもなれないまま終わっていくんだろう。いや、そんなことはない。はい、行こう。ラジオネーム、馬の耳にでんぷんさん、最後の挨拶は土手にて解散というのはどうでしょうか。リスナーにはツイッターで解散とツイートしてもらいましょう。解散、ああ、確かに現地集合と現地解散みたいな感じですよね。いいですね。土手に向かって敬礼っていうのはどう。解散もいいですね。確かに解散。なんか本当にこのラジオがもし終わる時が来た時の解散っていうのがなんか切なくっていいよね。そういうのもあっていいよな。もう今からエモさを感じれるからいいね。ラジオネーム、おはぎのはがしさん。この番組の締めは見た目だけでは S に見えるウイカさんなので、終わり際に終わったらとっとと帰れよと冷たくあしらって終わるのがいいと思います。普通に壁が出てるね、おはぎのはがしの。終わったらとっとと帰れよか。これ関西弁かな。終わったらとっとと帰れよか。なるほどね。だからなんか、みんなが言えるやつがいいんだって。ああ、そうか。そうね、いいんだよな。まあ、言った時に、なんて言うんだろうね、みんなは。レスポンスとして。はーい、なのか。こういうのって難しいね。こう、やっぱ多数決で決めるのかな、最後。で、いいものをさ、3つぐらいまで絞ってさ、投票とかにすればいいんだ。ツイッターでね。ラジオネーム、かわいっちゃんさん。エッチのフィニッシュのように、出たね。って番組を締めるのはどうでしょうか。今日もいっぱい出たねとかね。ああ、まあいいんじゃない。何、みんななんて言うの、それツイッターとかでトピュッとか言うわけ。何何ガサゴソとか、何何何何なんて言うんだろうね。出たねはいいね、確かに。で、始まるときはなんて言うの。行くよ行くよって言って、行くよ、今夜も行くよって言って、最後出たねって、いっぱい出たねって言って、あ、確かになんか全部言い切ってないから、いいね。うん。あ、結構出ますね、やっぱり。すごいな。私こういうの全然思いつかないんだよな。センスないから。すごいね、やっぱ。職人は違うね。で、テーマメールです。今夜のメールテーマは、卒業式の思い出。ラジオネームアルミカンさん。中学校の卒業式で友人が名前を呼ばれた際に、はいと元気よく返事しないといけない場面で、サンシャイン池崎さん風に、イエーイと大声で叫んで、式の途中で先生にどこかへ連れて行かれたことを鮮明に覚えています。なんで連れてくの、いいじゃんね、最後なんだからさ。こういうのが思い出になるのにね。まあでも連れて行かれたから思い出になってる可能性もあるね。よくやったって言われてるかもしんないしね。てか卒業式のさ、さっきのさ、グループ魂さんの歌にもあったけどさ、なんかね、楽しかった修学旅行みたいなやつあるじゃんか。あれって、最初の発祥の地はどこ、あれ。あれだって全国的、やった、みんなやったでしょ。なんか、みんなで囲んで、キャンプファイヤーとかあるじゃん。絶対さ、最初にやってさ、あ、これめっちゃいいじゃんと思ってさ、どっか違う地区の先生とかがパクってさ、それが全国に広まっていったわけですよ。 やらないところもあるかもしれないけど、小学校は大体やってるようなイメージあるのね。あれどこ最初調べてくんねえかな。水曜日のダウンタウンとかじゃないよね。探偵ナイトスクープかな。なんか調べてほしいな。お、私が発案しましたみたいな人いそうだよね。あれどうなんだろう。いわゆる一番最初の日本で初めてあれをやった人。てかあれの名前は何？なんていうの、あれ。あれとしか言わないで、卒業式のあれ。名前つけてもいいよ。あんだけ、こんだけ浸透してんだからさ。気になるよな。私そういうのすごい気になっちゃう。教えて、知ってる人。ラジオネーム、馬の耳にでんぷんさん。僕の卒業式の思い出は、高校の卒業式の後に、友達と理科室の机の裏にメッセージを書いたことです。その時はお互いの書いたものを見ないで、成人式に見ようとなりました。そして2年前の成人式に行ったら、理科室の机がすべて新しいものに変えられていたので、僕らの思い出は跡形もなく消えました。あー、備品はな、そうだよな。タイムカプセルとかさ、埋めてちゃんと見に行った人とかいるのかな。埋めた？みんなタイムカプセル。私はやったのかな。なんか小学校の時のやつを20歳に送ってくれるみたいなあった気がするんだけど、来たかな。私ね、卒業式ちょっと関係ないんだけど、そのタイムカプセルで言うと、手紙をさ、書いて入れるじゃない、大体タイムカプセルって。私それ未来の自分に手紙を書くっていうのを昔からやってて、で本当にノートの、大体テスト勉強中にやるのよ。それなんか勉強したくなくて脱線して、その時になんか、未来の私元気ですかみたいな、今私はなんか中間のテスト中ですみたいな、最近ハマっているのはテイルズオブエターニアですみたいな、このキャラクターが好きですとか、未来の私は何が好きですかみたいな問いかけをして、それをなんかこうちっちゃく畳んで引き出しの奥の方とかに入れて置くのね。でそんなの忘れるわけよ。でなんか大掃除とかした時にポロって出てきて見たら、未来の私が感動するの。ああ、この時エターニアやってたかとか、そういう自分で自分を喜ばせる遊びをしてたのね。これやってる人いないかなと思って、今復旧に思い出した。なんかタイムカプセルを常に自分の未来に送って、でも大人になってからしなくなっちゃってさ、学習机に向かってる時に多分それをやるから、もう勉強なんかしてないからさ、しなくなっちゃったんだけども、それやってる人いないかな。すごい興奮して楽しいのね。タイムカプセルっていいよね。やろっか、タイムカプセルやる。ね、やろうか、やりたいよね。10年後20年後でやりたいね。じゃあこのコーナー行きますか。久しぶりですね。はい、東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカー。そんな私の発言を盗み聞きして隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーで紹介します。ラジオネーム、おひなさまさん。ウイカさんが最近バラエティ番組に引っ張りだこの DJ 松永さんに言っていました。いやー、学生から OL、人妻までこなす中堅セクシー女優くらい幅が広いな。ほんまやで。これは中堅セクシー女優誰ですかね、今で言うところの。さくらまなさんとかはもう中堅っていうか、もうレジェンドですか。あれは何をもって中堅なんだろう。デビューからの年数なのか、人気なのか。先日上原愛さんのインスタグラムをフォローしました。いやー、いいですよ、好きですよ。埼玉県ラジオネームの的なりのロトトさん。3秒ルールに否定的な考えの人にウイカさんが目から鱗なことを言っていました。
いや、ポコチン超える方が汚いから。
確かにおるわ。落ちたもの食べるなんて汚いよっていう人おるよな。3秒ルールとか言って、3秒とかもう面積だから、もう落ちた瞬間から汚いからっていう人絶対加えとるで。ガバガバ何本も加えとるから。確かにその方が汚くないよな、ポコチンは。みんな一生懸命磨いてんだからな、汚くないよね。まあでもいいですね、大人のスカトジャパン。シコトジャパンみたいな感じでいいですね。ラジオネーム、安田世代さん。 ウィアンレトリーバーさんがバイブに怒っていました。
僕は本当はマッサージに使うんだよ。そんな卑猥なところに当てないでちゃうねん。塩がかかっちゃったよちゃうねん。
R1 グランプリ優勝おめでとうございます、ジュリアンさん。ちゃうねん。ちゃうねん。これちょっと動きもありきやな。ちゃうねん。
ユリアン
さんのモノマネも練習してんけどな。
あ、私ユリアンって言うんですけど、
ちょっとちゃうな。
ユリアンって言うんですけど、
このな、ちょっと諦めたけど今。ユリアンさんのあの2本目のネタ、1本目がこのちゃうねんの方で、2本目がインタビューして銃を突きつけるみたいなやつなんですけど、私、優勝決まった時より、その ネタ中に号泣しました。あのネタは素晴らしかったなぁ。もちろんね、個人の感想なんでね、あれですけど、いやー、あのアンチテーゼは同じ仕事をするものとしてすごく聞きましたね。感動しました。ラジオネームマカオさん。ウイカさんがタッチバック師匠としてジョークを披露していました。
タッチバックこの間思ったんだ、ネバックってもはやタッチバックなんじゃないかって。え？寝てるんだからタッチバックじゃない、タッチバックじゃないじゃないかって。立ってるじゃないか、一物がタッチバーク。
なるほどね、立ってるね、いいですね。この師匠シリーズってめちゃくちゃ使いやすいですね。こういうのを生み出せるのもやっぱ才能だよな、すごいな。ラジオネーム大器晩成さん。料理研究家の土手義治先生が言っていました。
卵白とコンデンスミルクを混ぜて、仕上げにちょっとウーロン茶を垂らしてください。はい、偽ザーメンの出来上がり、簡単でしょ。
そうなんですよ、ウーロン茶をね入れるらしいんですよ。これは私の友達の元 AV 女優さんから聞いたんですけど、感動ですよね。やっぱり体液感をちょっと足すっていうのは素晴らしい。こういうことを日々考えてる職人さんとかインタビューしたいですよね。いやー、感動、毎日勉強ですね。ありがとうございます。久しぶりの登場のコーナーでした。まだまだお待ちしております。盗み聞きした、隠し撮りしたようなエロい発言をたくさん送ってください。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール紹介します。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。別れの挨拶ですが、ここまで前儀というのはどうでしょうか。我々ドテリスナーはそれを受けて、こっから本番とレスポンスします。朝から一日が始まるので、そういう意味の本番もかかっています。いや、丁寧にご説明ありがとうございます。これ結構好きですよ私。いいですね。うん、ここまで前儀。うん、いいですね。はぁ、素晴らしい。で、一応アフターやりつつ、こっから本番。あー、いいね。なんか、ちょっとだけね、恥ずかしいね。なんか熱さを感じる。うん、いいんだけどね。ちょっと恥ずかしいぐらいがいいのよ、こういうのって。だって、要ソロも、恥ずかしいか恥ずかしくないかで言うと、やっぱりちょっとだけ、冷静に考えてね。うん、一周回ってかっこいいみたいな。なんか言いたくなるみたいな、うん、あるから、確かにいいですね。これちょっとだけ避けときます、キープしときます。素晴らしいですね。ラジオネームマイルズさん。ウイカさん、最後の挨拶ですが、さようなら、じゃあねというのを略して SJ はどうですか。僕らは SJ 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 とツイートします。これもいいね。いや、さよならじゃあね SJ。 カモリ番組提供はスゴジュ。いや、嬉しいですね。これはちゃんと組んでるし、流れも、わあ、これいいのがいっぱい来てますね。これちょっとちゃんと送ってくれたやつ分けとくからね。
日本放送ポッドキャストステーション、
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール紹介しますよ。ラジオネームかわいっちゃんさん。ウイカさんが悠々白書に出るなら、ユウスケのお母さん役をしてほしいです。 確か、ゆうすけのお母さんは設定が28歳か29歳だったと思います。年齢的にもちょうどいいと思います。
いやいや、一巻しか出へんやろ。最初しか出へんやん、お母さん。あれ、ずっと出てたか？出てへんよな。出てへんな。いやー、あ、出てるか。あ、おるか。ちょいちょい出るか。ちょいちょい出るわ。生きてるもんな。うん。いや、でももうちょっと出る役がいいな。うん。確かに。確かにな。年齢的にそうやねんな、もう。私30やねんな。難しいな、そこな。漫画って若いもんな、みんな。ラジオネーム、ベルトは走るよ、どこまでもさん。卒業式のあれは、呼びかけという名前がついています。え？呼びかけは、群馬県の島小学校というところで始まったと言われています。呼びかけ？なんで呼びかけ？呼びかけてる？宣言はしてるよ。楽しかったって言うてはるよ、みんな。呼びかけてる、呼びかけてるか？呼びかけか。へえ、なんかしっくりきませんけれども、群馬県が発祥なんですね。ええ、それはすごい。これじゃあ何か文献が残ってるということなんですかね。ああ、調べてくれてありがとう、ベルトさん。はあ、なんか最初どんなんやったら、ああいうのってさ、アレンジが加えられてさ、多分変わっていくやんか。最初のあの形式をちゃんと保てているのかしら、今も。ね。地域ごとにもしかしたらね、間にブレイク入っちゃうとか、なんか曲に合わせて言うとか、ラップっぽくなるとか、なんかいろいろありそうやんね。ラジオネーム、かわいっちゃんさん。僕は中学生の時、タイムカプセルを埋めて、成人式の日にそれを開けました。しかし入っていたのは、先輩からもらったコンドームだったので、感動は全くなかったです。中学3年生やろ？ 15 歳やろ？成人式ってことは5年か。5年前ってことはまだ別になんかそうゴムが風化、ちょっとなんか変わってるとかもなさそうやんね。ちょっと中乾燥してもうてるぐらいとかかな。やっぱ20年ぐらいは開けたいよね。完全に忘れてもうてる。多分コンドーム入れたこととか覚えてる気がすんな、5年前とか。なあ、かなり、なんか今からやって還暦に開けるみたいなやつをやりたいよね。ラジオネーム、マッサン。ウイカさん、タイトルコールを言う前に、入れてもいいよと言ってください。リスナーのみんなは、いいの？とツイートします。直接的だな。どういうこと？番組の終わりで。最後50秒、51、52ってなった時に、それではまた来週、入れてもいいよ。タイトル、あ、タイトルコール前か。タイトルコール前か。始まる時か。じゃあ、今週もやっていきましょうって言って、入れてもいいよ。ファーストサマーウイカのオーラーズ日本ゼロ。じゃあ、ラジオ中はずっと入ってる状態ってことかな。なるほどね。で、出たねって、最後に。ああ、まあまあ、確かに。たださ、入れて出すだけが、セックスじゃないねんな。テーマメールです。卒業式の思い出、ラジオネームアルミカンさん。高校の卒業式後の最後のホームルームで、先生が書いてくれた黒板アートの前で、クラス全員で写真を撮ることになったんですが、周りの友達に少し押され、バランスを崩した結果、制服を黒板に擦り、黒板アートをぐちゃぐちゃにしてしまいました。あの時の教室の空気は思い出しただけでゾワッとします。黒板アートか。これってさ、何この、からアルミ缶はまだ10代なんだけど、いつぐらいから流行り出したの？私の時代なかった。なかったよね。黒板アートみたいな。やっぱり、このカメラ？みんなが手元で学校にこのスマホとかカメラがかなり普及して以来以降なんじゃないかなっていう感じするね。これ誰が書くん？先生が書くん？生徒が書くんかな？知らんわ、黒板アートは。へえ、でも、黒板なんかに書くからやんな、消えんの。紙に消えるからいいのか！なんでそんな、ちょっとロマンチストな金玉に金子氏は。消えるからいいのか。
そうやな、黒板っていうのは。まあまあ、確かにね。黒板って切ないよな。黒板って、まだ黒板なん？ホワイトボードになってへんねんな。あんな粉の出てさ、消してさ、掃除してさ、バフバフってなってさ、黒板って風情があるよね。ラジオネーム、ワールドワイドさん。僕は高校3年間、誰とも話したくない周期が来ていたので、友達が一人もいませんでした。高校3年間、話したくない周期長ない？星ぐらいの周期やん、それ。なんか、月とか、日食とか月食みたいな周期やん、それ。卒業式が終わった後に、クラスメートが一人一人メッセージを書いた色紙を送られたんですが、僕の色紙の文字はスカスカで、これメモ帳ってくらい内容がありませんでした。僕は今でもその色紙を壁に飾り、たまに睨みつけて拳を握っています。なんでやねん。でも飾ってんねや。めっちゃいい話やん。スカスカのメモ帳レベルの色紙を。なんで睨みつけてるん？それは。その話したくない周期が来ていた自分への戒めなのか、何に対する拳なんやろ。ちょっと精神が読めないんだけども。でもこの卒業アルバムの裏にもようメッセージ書いてもらったよね。どうでもいい人にも書いてもらわんかった、あれ。な。あれなんなんやろな。なんか書いてもらってない自分がなんかちょっと、なんかはぶられたくないみたいな感じで、最後までなんか、なんかあれが学園生活のなんか総括って感じやったな。あれもエモいよな。コーナー行きますか？コーナー行きましょうか。では、このコーナーに参りましょう。なかったことにしたいことを。私が CM キャラクターを務めるヘルシーバランスを応援するサプリメント、なかったことににちなんで、皆さんのあんなことしなければよかった、こんなこと言わなければよかったという後悔や恥ずかしい黒歴史など、なかったことにしたいことを募集します。最もなかったことにしたいなーと思うメールを送ってくれた方、お一人に Amazon ギフト券5000円分と、なかったことにの商品を14日分3パックをプレゼントいたします。では早速紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ゴスペルさん。中3 ちょっと間違えちゃった。中3って言っちゃった、ごめん。中3の修学旅行って感じでした、ごめんなさいね。中3の修学旅行でディズニーランドに行ったことです。楽しい旅行のはずが、少し前に彼女に振られ、かなり落ち込んでいました。え、中3で？マジかよ。見かねた友達が、絶叫してスッキリしようとビッグサンダーマウンテンに乗ることになったんですが、思いが溢れすぎてみんながあーと叫ぶ中、愛してる、愛してるを言うかーと元カノの名前を叫んでいました。数日後、他の友達から、お前女子の間で一人ゴスペラーズって呼ばれてるぞと言われました。どうやら僕の絶叫は元カノやその女友達にも聞こえており、叫び方が名曲一人に似ていたことから、一人ゴスペラーズという隠語で呼ばれたそうです。10年近く経ちますが、ラジオで一人が流れると恥ずかしさで死にそうになります。てかあれかな、愛してるのメロディーですか。なるほど。でラジオネームがゴスペルなんやろ。めちゃめちゃ未練残ってるやな。おい、そうか、なかったことにしたいな、恥ずかしいな。次行きましょう。ラジオネーム、西本カレーさん。僕が高校1年生でクラスの連中と馴染めなかった頃、少しでも誰かとコミュニケーションが取りたいと思い、通学のバスで運転手のすぐ後ろの席に座り、バス同士がすれ違う時にする手を挙げて挨拶をするやつを勝手にやっていました。ある日、僕が降りたバス停で見かねたサラリーマンが、君何やってんの？と声をかけられて急に恥ずかしくなり、その日を境にやめました。なかったことにしたいです。運転手さんがこうやって手を挙げるのに合わせて後ろで西本カレーもこうやって挙げてた。かわいい。かわいいやんか。ただ馴染めなかった頃にやってたっていうのが切ないね。友達がおったらそんなことせえへんもんな。一人やったからしてないな。いいですね、一人つながりです。ラジオネーム、ワーニングさん。 小学校の時に工作で使うのでペットボトルを持ってこいと言われました。あったね、そういうの。僕は目立ってやろうと思い、父が飲んでいた5リットルの焼酎のペットボトルを持っていきました。しかし翌日学校に行くとみんなが気持ち悪がる様子が分かりました。その5リットルのペットボトルはお風呂のかさ増し用に使っており、湯垢がびっしりついていたんです。うわ、サイズもキモいぐらいにでかいし、誰も笑うことなく、先生も、あ、それは使えないから先生のを持ってくるねと、かわいそうな子供に話すように気を使われました。普通のサイズのペットボトルを持っていけばよかったと今でも後悔しています。トラウマやね。あれやろ、5リットルの焼酎見るたびに思うやろ、わーって。こういうのトラウマやな。これどれぐらい爆笑かさらえるかなってな。うって、おいおい、ワーニングのやつでかすぎんじゃんかよとか言って、何これって見たことないとかってな。言われるの期待したのにな。いやー、湯垢のついたやつきしょいもんな、マジで。わあ、思い出すな、これはな。ラジオネーム、目玉綿棒さん。私は小学校の時、休み時間によくドッジボールをやっていたんですが、ボールの投げ方を独特にして必殺技として名付けることが流行っていました。あったわ。そんな休み時間のドッジボールについて作文を書いたところ、コンクールで見事入賞してしまい、昼休みに自分の書いた作文が校内放送で読み上げられることになりました。まさか校内放送で読み上げられるとは思っておらず、作文に自分の必殺技を書いてしまっており、私の必殺技、ギルフォード・ザ・ライトニングは、全校生徒に知られることとなりました。小学生ながら恥ずかしさを感じ、その日の給食は味がしませんでした。かっこいいやん。どういう感じで言うやろう、こう。ギルフォード・ザ・ライトニングって投げるんだよな。ギルギルギルってなって、バーンって。めちゃめちゃかっこいいやん。ギルフォードって何？こういうカタカナ、意味のないカタカナをね、つけたりとかするしね。で、そう、淡々と読まれたでしょ。ギル、何々くん、目玉メンバーくん、ギルフォード・ザ・ライトニングって。ダセー。とりあえず、ライトニングってつけたがるからな、小学生はな。ラストですかね、これは。ラジオネーム、ナイロンアートさん。高校の時に、映画ピンポンを見て中村獅童がかっこいいと思い眉毛を全剃りしました。剃ったことを同じ卓球部の友達に報告したら、顧問の先生にバレたらめっちゃ怒られるよ、俺眉毛の山を作っただけで怒られたからと怒られてきました。僕はこれはやばいと思い、次の日眉毛を描いていこうと思ったんですが、母親の化粧品にアイブロウがなく、あったのが つけまつげだけでした。これをどうにか使えないかと、つけまつげを何重にもして眉毛っぽくし、木工用ボンドで貼り付けて学校へ行きました。教室に着いた途端、クラスメートがキモ、ベルサイユのバラじゃんと言われました。顧問の先生にも気づかれ、普通に怒られ、その日以降、僕は全学年から、ベルキモ眉毛というあだ名になってしまいました。眉毛を全部剃ったこと、多感な時期にピンポンを見たこと、全部後悔しています。クラスメートのもセンスいいね。ベルサイユのバラじゃんっていうのはすごくいいし、ゲジゲジってこうシャシャシャシャってなってるね。ベルキモ眉毛っていうのもダサいな。もうアイブロウがなくの時点で不穏な空気が出てていいな。あー、そうか。いやー、今週は以上ですか。いやー、この5通ですか。悩ましいね、今回も。やっぱちょっと学生時代の話が多かったですね。どれかな？悩ましいね。まあでもちょっと、今日、どうしようね。悩ましいね。どっちがいいかな？まあちょっと、笑って涙出そうになったんで、これにしようかな。では発表したいと思います。この中から Amazon ギフト券5000円分となかったことにの商品を14日分3パックプレゼントする今週の踊るウイカ賞は、ベルキモ眉毛を送ってくれたラジオネームナイロンアートです。なるほど、ナイロンアートさん、そうか。ちょっとごめんなさいね、 目玉綿棒と迷いました。ギルフォード・ザ・ライトニングともかなり迷ったんですが、ちょっとね、僅差でちょっと想像してしまったっていうのが勝ってしまいましたね。はい。では、内容アートにお送りさせていただきたいと思います。そして、皆さんから送ってもらったなかったことにしたいことのメールをシュレッダーにかけてなかったことにしましょう。どうぞ。あー、はい、無事。忘れてた。これいつも忘れんねん。なんかタイミング悪いねんな。まだハマれへんな。はい、無事供養されました。ありがとうございました。ウイカショーのメールも、あ、シュレッダーしてしまいました。すいません。なのでね、また皆さん来週もたくさん送っていただきたいと思います。なかったことにしたいことは、懸命になかったと書いて、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com まで送ってください。ここでなかったことにからお知らせです。何かと忙しくて食生活が乱れている、栄養不足や運動不足が気になる、何とかしたいけど何から始めていいかわからない。そんな方に、食生活の見直しとともに取り入れてほしいのが、この春リニューアルしたヘルシーバランスを応援するサプリ、なかったことに。サラシアをはじめとする植物由来原材料、さらに酵素や乳酸菌、マルチビタミン、ミネラル、22種類の国産野菜粉末など、全35種類の原材料を使用したなかったことにが、あなたの毎日をサポートしてくれます。お求めはお近くのドラッグストア、またオンラインショップでどうぞ。ではここで卒業ソングを1曲。お送りした曲はスピードでマイグラジュエーションでした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ドテレラジネームレンコンメリケンサックさん、未来の自分を喜ばせる遊び僕もやっていました。ただウイカさんのように手紙を書くんではなく、そこそこ面白くてちょっと時間が経ったら読み直すだろうなと思う漫画に千円札を挟むという手法を取っていました。実際に読み直してポロッと折りたたまれた千円札が出てきた時は、想像していたよりも嬉しくて、過去の自分ナイスと一人感動していました。これもやる。あの漫画じゃなかったけど、なんか、私はね、服だったかな、こう千円仕込むって、あ、昔の財布みたいな、古い財布みたいなやつに入れて、で次なんか開けた時にふわーってなるやつやってたな。漫画の千円札はね、売りに出した時にね、結構ダメージがでかいね。多分絶対忘れてるしね。あ、でもわかる。お金もやったわ。わー、わかるわ。ラジオネームマロンショートさん、ウイカさん、最後の一言ですが、ギルフォード・ザ・ライトニングと叫ぶのはどうでしょうか。僕たちはツイッターで、眩しいとツイートします。今日生まれたけどね。なんか遊戯王のカードらしいな。なんか今ちょっとツイッター見てたら、なるほどね。中二感がしてすごいいいっすよね。ま、眩しい。中二っぽさ欲しいね。うん。中二っぽさか。佐久間さんのやつもやっぱ中二っぽさあるもんね。いいよね。ラジオネーム、インフムアンサーさん。締めの挨拶ですが、このラジオでバズったウイカネームのネバーカムアゲインにあやかって、またここに戻ってくるからな、はいかがでしょうか。リスナーは号泣する絵文字をつぶやけばいいと思います。泣くね、ファンの人ね。まあ、確かに古いの出してくるね。昔ちょうど1年ぐらい前ですよ。ただ絵文字か、うーん、エゴサーチに絵文字は引っかかりづらいんだよな。難しいね。いろいろたくさん、今週決まんなそうだな。持ち越しですね、これは。たくさん送ってくださってありがとうございます。
日本放送ポッドキャストステーション、
はい、そろそろお別れの時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一回聞くことができます。またラジコのシェア機能で友達におすすめすることもできるので、そちらもぜひお願いします。メール紹介しますよ。ラジオネーム、トモとスムージーと嘘と胃袋さん。挨拶ですが、最初に先っぽだけだよと言って、最後に先っぽだけって言ったのに嘘つきって終わるなどはどうでしょうか。僕たちは嘘つきとつぶやきます。どういうこと、どういうこと、どの立場、みんなはどの意見で復唱してくれてるだけ、呼びかけね。
先っぽだけだよ、先っぽだけって言ったのに嘘つき、
嘘つきって、 嘘つき嘘つきってどういうあれわからんな。いやー、わからんけども。まあ、ちょっと決まらなかった。SJ とかも良かったしね。いろいろいいのあって、ちょっとメール別にしてあるんで、いろいろ考えたいと思います。たくさんありがとうございます。さて、来週から新年度に入るんですが、寂しいかな。この番組にも卒業が訪れました。ディレクターの金玉兄金子と、サブ作家のスキン岡本が、今年度をもってこの番組を離れることになりました。金玉兄金子は引き継ぎもあってね、もうちょっとだけいてくれるらしいんです。なんか、オールナイトニッポンゼロの偉い人らしいから、まだまだいてくれるみたいなんですけどね。単発の時から担当してくれた、ほんと金子さんなので、すごく寂しいですね。そして、スキン岡本はですね、多分先々先週ぐらいのなかったことにでのメールのせいで、多分奥様からあんなラジオに出るなっていう風にお達しが来たのではないかという、そのせいでこの番組を離れることになったんじゃないかという説もあります。定かではありませんが、はい、二人の卒業が決まりましてね、新年度からはまた新体制でお送りすることになると思いますね。ちょっとまあ日本放送内でお会いすることもあると思いますのでね、いろいろこれからもよろしくお願いします。そして1年間ありがとうございました。すごくお二人がいなかったらこの奇跡は生まれませんでしたので、本当に嬉しいです。ありがとうございました。この後、4時30分からはですね、上柳雅彦さんの朝ボラ家をお送りします。お返ししますってやつもね、良かったですけどね。そしてミクチャではアフタートークありますね。新人が入っておりますので、ぜひそちら、新人の子ね、若い子が入ったので見ていただきたいんですけれども、今回も四十八手学んでいきたいと思います。番組終了後に準備ができ次第始めます。四十八手が、終わりきりませんでしたので、どうにか帳尻を合わせたいところではあるんですけれども、ちょっとどうなるかわかりません。こちらも、はい、なかったことにとのコラボコーナー、なかったことにしたいことへのメールもたくさんお待ちしております。これは次回が最後になるんですかね。次回がなかったことにしたいことのコーナーはね、期間限定コーナーだったので、来週が最終回となります。ぜひね、アマゾン券の5000円分と、商品ね、かなりいただけますのでね、ぜひ最後皆さんこぞって応募ください。はい、ここでなんか言いたいのよ。なんかほなじゃなくて、さよなら SJ かな。とりあえず今日のところは SJ にしましょうか。ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。2年目もよろしく SJ。